高知学芸高校の美術部の作品を見ることができるイベントが開催されるということなんですけど、ちょこれせっかくなんでより多くの皆さんに、ね、うん、見ていただきたいですし、紹介してもらってもいい？
はい、一番近いイベントは高知学芸高校の文化祭があって、キサラギ祭っていう名前なんですけど、2月の10日と11日で学芸高校で行われます。
はい、ポスターはもちろんこれ美術部の手掛けた、
そうです、私と
さやちゃんです。
そう、2人の部員が
すごい、いいですね、たくさんの人の中になんか可愛いのがいるぞ。
そうですねどなた
これどんなイメージでポスター作ったんですか？
これはなんかその文化祭のコンセプトみたいなところになんか自己実現って書いてたんですよ。赤いなーと思って、自己実現かーと思って、なんか自己実現だと硬いじゃないですか、うん、だからこうなんか可愛い感じのキャラクターになんかこう個性を持たせて、こう一人一人並べてみんなでやる文化祭みたいな感じで表現しました。
なるほどね、
確かに言葉だけ聞くと硬いって思うことも、うん、こういう風にねポスターとか絵になるとすごく柔らかく伝わり方もね変わってくるかと思いますが、はい、2月10日から11日ですね、
はい、
他にはイベントどうですか？
次が学芸高校美術部の作品展が3月26日から31日にファウストの3階で行われます。
ここ結構やっぱ学生さんが
いろいろ ね
展示に使用したりもするんですけど、うん、お町の中にあるし、よかったら ね入場も無料ですか？
無料です、はい、
ちょっと気軽に見に来て。
そうですね、せっかくなんでね、
うん、美術部の皆さんが在廊することもあったりする？
そうですね、はい、毎日みんなで代わり番号で今ございました。
実際に書いた作った方から話聞くとね、すごく作品がまた立体的に自分の中に入ってくるので、
ね、
お買い物がてら、
そうですね、ぜひ皆さん
お立ち寄りください。
3月26日から31日、
はい、
高知市帯山ロード喫茶ファーストの3階で開催です、
はいはい、他にもイベントありますよね。
美術部の展覧会じゃないんですけど、私ともう一人部員の副部長の山原さんと一緒に、それも同じファウストでグループ展の次の週4月4日から4月7日の間にファウストで行います。
はい、
部長と副部長の2人展ね、これね。
そうです、
あ、もうタイトルも部長と副部長とかにしたらいい、ね、なんかみんなが、ね、え、まあ、何みたいな。
すごい、もう4月に入るからもう3年生になってるっていう。
そうなんですね、
2人展。
美術部は3年になったらもうすぐ引退なんで。
え、すぐってどれぐらいすぐ？
3月で結構もう3月末とか4月、この日から引退ですっていうのはないけど、なんかその辺で、はいはい、
なんとなくこうフェードアウトしていくような感じのね、
うん、
でも総分祭どうすんのじゃ。
総分祭もそれはもうなんか自分個別で
ちょこちょこ
作っていく感じ。
じゃあちょっと2人展が実質引退政策みたいな感じ。
そうですね、締めくくりみたいな。
そうそう、2人展どんなイメージで準備してます？まだ準備してないかな。
まだちょっとバタバタしてて決まってないですけど、のなんかいろんなの、いろんな今までの作品をみんなに見てもらえたらいいなと思いますね。
まあ、いろいろとイベントがそれぞれありますけど、そして引退も間近というところで、ね、現在どんな作品を2人は制作してますか？
一番近くのイベントの如月祭に向けていろいろ技術部のなんかなんていう物販があって、それに向かってその販売物を作ったりライブペイントをするんですよ、
はいはい、
そのライブペイントに向けての準備がしてますね。
あ、じゃあ結構全体で動いてる感じ？
そうですね、今は全体で。
そうかそうか、みんなでやってる感じね、
物販って何を販売するんですか？
シルクスクリーンで版画です
か、はいはいはいはい、
トートバッグとか、缶バッジとか、
うんう
ん、これガチャマシーンを導入したんです
よ。
やっぱり今そうだよね、
ドキドキワクワク。この物販で得た収益とかは美術部の活動費とかになる？
学校に回収されます
回収してもまあいいけど、でも美術部にもさ、なんかねえ、
ですよね、
古田先生ね、
古田先生も一応今聞いてるからね
そうですね。
せっかくね準備頑張ってするので生徒の皆さんが ね、どうなんでしょうか。ここでは決められない。
そうだね。
明言できない。
そうだね。やっぱり、まあ、どれぐらい売れるかにもよるよねっていう ね。
やきこの放送をお聞きの皆さんは、はいはい、よかったら美術部の物販コーナー、あとライブペイントも見ていただきたいなというところですね。
はい、はい、そういうことです。
わかりました。
はい、
あと2人は今年美術部として目標あります？もうでも引退間近だけどどうです？
私はその二人展に向けて、その今までやってきたことの締めくくりができるように整えていこうかなっていうのと、受験に向けてそっちに集中していくことです。
そうですね、確かに確かに。今崎さんどうですか、なんか目標とかあります？
はい、と私はずっと風景ばかりこれまで描いてきたので、描いてこなかったものを題材にした絵を描いてみたりしたいのと、キサラギ祭やグループ展などのイベントを通じて今の高1生と仲良くなっておきたいなと思っています、うん、
コミュニケーションを、ね、深めるというね。
そう、コミュニケーションも。後輩は育ってますか？お二人の後輩は
育ってます。
安心して、まあ、引退した後の部活動も任せられる、
うん、はい、何よりです、
うん、何よりです。
じゃあちょっと二人の将来の夢をこうサクッと、清水さんは将来どうですか？
将来は絵の仕事について、あの大きい犬を飼って暮らしたいです。
大きい犬ね。
あ、うん、今崎さんは、
私ははっきりとした職業を決まってないんですが、今興味のある絵や映像や物語など何か作品に関わりたいなと思ってます、
うん、はい、
わかりました。ではこのコーナーではお話を伺った皆さんからのリクエスト曲をおかけしています。今週は清水さんお願いします。
はい、米津玄師さんでリビをお願いします。
はい、はい、いやーちょっと2人の作品が何でも鑑定団に出るのですね、楽しみにね。ねえ、
そうね、
楽しみにもしてましょうよ。
そうですね、
はい、はい、ということで今回はですね、高知学芸高校の美術部からですね、2年生お二人、部長の清水沙耶さんと同じく2年生の今崎可憐さん、お二人に2週にわたってお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。